京都市京セラ美術館アートカフェタイム。この時間は京都市京セラ美術館から、気軽に楽しめるアート情報をお届けします。こんにちは、京都市京セラ美術館学芸員の大森夏子です。
お相手の佐賀根っちです。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今日は京都市京セラ美術館から学芸員の大森さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、さあ今日は何を紹介していただけますか。
はい、今日は当館のコレクションルーム、夏季の展示、夏ですね、夏の展示が始まりましたので、そちらのご紹介をさせていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。まあ、まずはコレクションルームの簡単な説明を少しさせていただきます。
お願いします。
少しというか長くなったらちょっと止めていただきたいですけど
わかりました。
当館ですね、昭和8年に大礼記念京都美術館という美術館から始まりまして、
はい、
来年2023年度で、開館90周年に なるような実は美術館でございます。
はい、
2020年のリニューアルで京都市京セラ美術館という、建物の通称名、長く馴染みのある京都市美術館として90年の歴史を誇っております。
はい、
はい、で、今ですね、現在約4000点ぐらいの所蔵品数ということで、すごく特別多いというわけではないんですけれども、この毎年毎年、購入させていただいたりとか、
はい、
市民の皆様からのご寄贈なんかによって少しずつ少しずつ増やしていっております。
はい、
この京都の町で培われた、近代の、明治大正昭和、そこから現代に至るまでの京都を舞台にした中心に活躍した作品を中心に収集しているということになります。
はい、
でコレクションルームは常設展示室ですね、いわゆる、式に合わせて、年4回程度の展示会を行っておりまして、1年を通じて京都の美術っていうのを紹介しているところになるんですけれども、
はい、
だいたい60、70、80多くて点ぐらいの、作品を毎度並べております。はい、
私も何回か見せていただいているんですけど、まだ、今期見せていただけてないんですけど、本当に毎回見応えがあって
ありがとうございます。
やっぱり季節によってこう変えられるので、楽しいですよね。
そうです ね本当にこんなん持ってたんですかみたいな声もやっぱ聞きますので、
はい、
実は常設展示室って本当今までなかったというか、そのリニューアル前までは実は常設展示室というのがありませんで、この2020年のリニューアルに念願のコレクションルームということで、本当に1年を通じて紹介できるという待望の展示室が生まれた、はい、ということになるんですね。
はい、
はい、でおっしゃっていただいたように7月の16日土曜日から始まりたての、展覧会になります。9月25日までですね。で今回は夏季夏の展示っていうことで夏の名品を中心にですね、少し、ちょっと奇妙な展示みたいなものをやってみようかということになりまして、
はい、
その前に今回はですね、南の展示室というものをいつもコレクションを展示する部屋にしていたんですけれども、
はい、
夏の特別展示、別の展示がですね、実は今度の23日から始まるんですね。
はい、
一瞬宣伝させていただきますと、
どうぞ
7月の23日土曜日から、
はい、
ですね、いつもタイトルを忘れる、きらめく京の明治美術、世界が驚いた帝室芸員の神業展という展覧会を行います。
はい、
これは帝室芸員というですね、明治23年に発足した制度なんですけれども、これは皇室によって優れた美術工芸家を顕彰保護する目的で作られました。
はあ、
なのでその当時の美術界のこう、はい、トップランナーたちが選ばれて、でかつその皇室に納めたりであるとか、ずっとそういう帝室芸員というその 勲章みたいなものを、はい、掲げながら制作をしていったそういう作家が約25人ぐらいいましてですね、
はい、
で今回はその中でも京都にゆかりのある19人を紹介するという重要文化財なんかも含めた展示を行います。
へ
ー、名前の通り神業、本当に、うん、なんで超絶技巧のような、
はい、
まあ、日本画家、工芸作家を中心に、たくさんの作品を展示すると。でそうなるとですね、まあ、南の展示室が向いてるよねという話なんですよね。あちらは展示ケースなんかも備えてありますので、
はい、
なので今回はちょっとそちらに譲りまして、
はい、
コレクションルームは北の展示室1階の展示室 に展示することになりました。
あ、なるほど、
はい、
はい、
でそうなりますとですね、まあ、こう回廊状の展示室になっているんですけれども、そちらは5部屋あるんですね。その5部屋ごとに、テーマを設けたぐるりと回るような、展示を今回は行っております。
はい、
なので、まあ、それのちょっとご紹介とちょっと私のおすすめ作品みたいなものをご紹介できたらと思っております。
あ、お願いします。
はい、はい、でまあ、じゃあ、1,2,3,4,5 のテーマを紹介、はい、簡単にしていきます。
お願いします、
はい、まずは、まあ、最初のお部屋は1夏の名品ということで、まあ、うちの約4000点ある所蔵品の中から実は100点程度名品指定している、当館が独自に名品指定しているものがあります、
はい、
そのうち夏の情景を描いたものっていうのを2点紹介しているお部屋がございます、はい、はい、こちらはちょっと後で詳しくお話できたらと思うんですけれども、はい、で隣の2部屋目、ここでは海辺の暮らしというテーマで、
はい、
日本画、洋画、工芸を中心に、うん、かつ主に戦前までの、まあ、明治、大正、昭和初期に活躍した、作家の作品の中でですね、海にまつわる展示を、行っております。まさに海の日にこのようなご紹介ができて本当嬉しいです。
はい、そうですよね、私も嬉しいです。はい、
はい、でこれもそうですね、本当に海を描いた作品ってたくさんあって、波を描いた、海をそのまま描いた作品もあれば、
はい、
まあ、港の風景とか港で働く人々とか、はい、もしくは、海で泳ぐ人たちの姿、昭和の初期っていうのはすごくモダンな暮らしが流行っていた時期なので、そういう、水着、ビキニみたいな水着っていうのを着て泳ぐことは最新のレジャーということでもあったようなんですね。でそれを絵に描くということも最新の画題として評価されていたというような、そういう水浴をしている絵とか、はい、あとは工芸作品でもうまさにお魚さんをこうかたどった、うん、工芸作品、織物、あ違うな、刺繍の作品とか、はあ、漆の作品とか、これは工芸作品なんですかというような驚きの作品も紹介しています。はい、その工芸の中から、工芸作品の中から後で1点ちょっとご紹介できたらと思っています。
はい、
はい、で続いて、ですね、特集展示というのを実は今年の春からちょっと、チャレンジで行っておりまして、
はい、特集展示、
まあ、はい、部屋ごとに、まあ、特集は組んでいるんですけれども、うんうん、その中でもメインの特集として、
はい、
今回は幻想の系譜西洋版画コレクションと近代京都の洋画というちょっと長いタイトルを、
はい、
はい、設けております。でさ、冒頭で言ったそのちょっと夏の奇妙な展示をしようと言っていたのはここの部分にあたりまして、
はい、
まあ、幻想という幻想的な作品、まあ、なんて言うんでしょう、ちょっとおどろおどろしいものであったりとか、
はい、
少し体感温度が低くなるような作品を展示してみようかということも一つあるんですけども、
はい、
この展示のきっかけになったのがですね、昨年度西洋版画を中心とする作品および資料約200点の大型寄贈を受けまして、
はい、
でこれがまあ知る人ぞ知ると言いますか、美術収集家である霊三郎氏、この霊は アメカンムリといいますかね、
あの、はいはい、数字を表す例ですね、
はいはい、あのそれにちなんでゼロ氏というあざ名で知られていた、ゼロ氏のコレクション、ゼロコレクションと呼ばれておりますコレクションを、
はい、
たくさん昨年度、ご関係の方からあの寄贈を受けました。はい、あのこの西洋版画というのがですね、1970年代に日本は版画ブームだったと、で、まあ、高度経済成長期とも重なって多くのアートコレクターっていうのが誕生したようなんですね、
はい、
で特に西洋版画っていうのは油彩画よりもリーズナブル で、あのかつビッグネームも収集しやすい分野であったというふうに考えられてまして、
はい、
でゼロコレクション その収集していた時代っていうのはまさにそこに当たるようなんですね、はい、なので、まあ、ウィリアム・ホガースとか、はい、フランシスコ・デ・ゴヤとかいう近代版画の先駆者の、作家なんですけれども、
はい、
そういった先駆者たちの代表的なシリーズから19世紀から20世紀にかけてのフランスとかドイツを中心にしたコレクションで成り立っている、ものになります。はい、で実は1980年に、このゼロコレクションの展覧会というのが全国各地を巡回した大規模な展覧会が行われておりまして、
はい、
この展覧会当時の当館の学芸員が監修に携わっていたと、そういう縁もあるんですね。それによって、まあ、あの当館にあの寄贈をお寄せいただいたというありがたいお話でございます。はい、で今回は初めてのお披露目ということで、かつそういう夏のテーマにも合わせて約40点をテーマに沿って紹介すると、
はい、
はい、いうことでございます。で、まあ、版画って結構その知ってるようで知らないっていうことで、まず最初のお部屋で近代西洋版画のこうなんていうんですかね、歴史とか版画の技術がこういうふうにあの歩んでいったよっていうようなものをこのコレクションの中から、紹介していきます。例えばそのエッチングっていうのね、銅版画は実はこういうふうに風刺画として紹介されていた時期もあるんだよとか、そういうふうな感じで版画がね、写真になり変わるまでどのように扱われていったかっていうのを、簡単に作品と一緒にご紹介するというお部屋がまず一つ、
はい、
でもう一つはあのこの特集展示のメインテーマである幻想の系譜をたどるということで、幻想といえばやはりシュールレアリズム、ね、有名な名前で言うとダリとかマグリッとか、
はい、
あの当館でもリニューアル前に展示をしたことがあるんですけれども、そういったこう幻想的な傾向を示す主に19世紀末から20世紀にかけての、版画作品っていうのを紹介しています。
はい、
でその幻想の系譜2と題しまして、この、このシュールリズムの、海外の流行に影響を受けて日本の京都で活躍した主に1930年代頃から活躍した3人の洋画家、
はい、
北脇昇、小牧源太郎、今井健一、この3名を、紹介するというお部屋になっております。
はい、
この3人は本当に独自の視点でシュールレアリスムというものをこう噛み砕いて、かつ、まあ、背景として日本人であるという、あと戦争の頃とかですね、そういうちょっと批判的なものを絵で表したりとか、あのちょっと口では言えない思想みたいなものを絵に表すっていうような3名と言ったらいいんでしょうかね。あのなのですごく本当に無双的なあの一部屋といいますか、本当に少しちょっと奇妙な、本当に先ほどの言ったように体温が下がるようなお部屋がございます。
はい、はい、
この3部屋をもってこのゼロコレクションと、共に幻想の系譜をたどるというお部屋にしております。
はい、
で最後の5部屋目に清水六兵衛 という、約250年の歴史を持つ京焼のお家なんですね。清水六兵衛家、
はい、
今初代は江戸時代の中頃から、8代にわたる、お家です。こちらも、各代が、まあ、伝統を引き継ぎながらも時代のそういう流行とかその国からの要請みたいなものに寄り添いながらだけれども自由で創造性の高い作品っていうのを各代が作り上げていったんですね、
はい、
なので本当についでるの本当にっていうような横に並べてみて本当に自由に作ってきただからこそ8代も続いたんだなっていうような作品を並べております。でうちは、まあ、うちはというか当館はですね5代から8代までの作品を所蔵しておりますので、その、作品少し小さなお部屋ですけれども各、1から2の作品を紹介するお部屋としております、
はい、
で実はこの7代にあたる方がですね、まあ、7代清水六兵衛という顔を持ちながら彫刻家でもあり清水九兵衛という名前でも活動していたんですけれども、
はい、
うちの美術館とか都メッセさんとか文化博物館さんとか、うん、赤い彫刻がドーンとありますよね、はい、ありますね、あれが清水九兵衛さんの作品なんですね、
はい、
でその展覧会がちょっと多館さんの宣伝になるんですけれども、
はい、
京都国立近代美術館さんでも同じ7月30日からかな、やっているんですね。まあ、ちょっとそれに便乗しようというところもあるんですけれどもその作品を見ながらその京都を舞台に、かつ京都のあちこちに、作品を生み出してきたその清水九兵衛の作品も展示しているというような、
はい、
合計5部屋の、はい、簡単なご紹介でございました、
まあ、たっぷりありましたね、
はい、もうこんな時間
そうなんです、
はい、じゃあちょっともう難しいですね、うん、後で紹介すると言いましたが、
はい、
実際に皆さん足をお運びいただく方がいいのかもしれませんね
受けたまわりました、
はい、特に海辺の暮らしというところは本当に夏らしい作品がたっぷり詰まっておりますので、
はい
はい、でそのコレクションルームにちなんだ和菓子っていうのをいつも、うちの美術館のカフェで提供しているんですね、
はい、
そこでもじゃあ今言った作品でお部屋の中から、どれかの作品が和菓子になっておりますので、
はい、
そちらもぜひ
じゃあちょっとそれは楽しみに行く感じですかね。
ホームページですぐ公開多分されると思うんですけど。
そうなんですね、はい、実はねお写真だけちょっと私先に拝見したんですけれど、なんだろう、とても美しくて幻想的な感じの、はい、和菓子なんですよね。
そうですね、
ね、いつも作ってらっしゃるの和菓子なんですけど、
はい、
いやね、絵を見てこれ、私そのモデルの絵も見せていただいたんですけど、
はい、
これがこれにおおっていう、はい、ちょっと驚きが
いいですね、
はい、あるので、はい、ぜひどっちが先がいいのかなっていう感じですけど
そうです ね、
コレクションルームもすごく今、ね、説明していただいて本当にいろいろあってでバラエティ豊かで楽しそうですし、う
ん
う
ん、はい、
ちょっと夏のヒヤッとした気分っていうのも、
そうですね、ね、
美術館で味わえるっていうのもいいかなっていうふうに思いますので、
はい、
はい、ぜひお越しいただけたらと思います、
はい、
いやもうまだまだ1時間ぐらい全然あれでしたね。
すみません、もうなんか時間配分が
とんでもないです。またゆっくり、
はい、
はい、お話にいらしてください。ありがとうございます、はい、
ありがとうございました、
は
い、
京都市京セラ美術館コレクションルーム夏季ですね、9月の25日まで、
はいはい、
開催中です。本館の北回廊1階になります。はい、ぜひお越しになってみてください、はい、次回は京都市京セラ美術館アートカフェタイム8月の15日になりますのでこちらの方もどうぞお楽しみに、はい、今日、お話ししていただきましたのは京都市京セラ美術館学芸員の、大森夏子さんでした。大森さんありがとうございました。
ありがとうございました。